はい、バーニングオーヤのアウトプット読書術、本日の一冊はコミックでわかる稲森和夫のリーダーシップ、こちらの一冊を紹介させていただきます。漫画は藤沢亮氏、脚本は新田昭嗣氏、そして監修が稲森和夫氏。稲森氏は1932年鹿児島県生まれ、1959年京都セラミック株式会社現京セラを設立、社長会長を経て97年より名誉会長を務める。また84年には第二電電現 KDDI を設立、会長に就任。2001年より最高顧問、そして2010年日本航空会長に就任、15年より名誉顧問。1984年には稲森財団を設立すると同時に京都賞を創設、清和塾の塾長として経営者の育成に心血を注いだ誰もがご存知、日本を代表する経営者、稲森氏ですね。コミックでわかるっていうところがありがたい。リーダーシップちょっとでも気にされる方はぜひ手に取っていただきたいですね。ストーリー帳で本当に分かりやすいんですよ。この概要です。ストーリー内容なんですけども、経営難に陥った老舗ホテル箱根九頭龍ホテル、ここを舞台に病に倒れたお父さんに代わって経営を担うことになった双子の姉妹、妹のひろみが主人公です。で、姉のまなみはこのホテルを出て他の外資系のホテルに就職し、この九頭龍ホテルを買収しようとも企んでるんですよね。この敵対関係がまた話を面白くしてるんですよ。で、ここにまたね、事業家の牧原さんという池叔父が登場しまして、この稲森さんの経営論というのをですね、このヒロミに伝えていくんですよね。で、このストーリーを通してリーダーに必要な5つの条件というのを伝えてくださるわけなんです。はい、こちらについて掘り下げていきましょう。リーダーに必要な5つの条件の、まず1つ目、使命感を持つということですね。旅館を再建しなきゃいけない、赤字続きだ、でもここで資金難に陥った、だからお父さん、いやおじいちゃんの代から3代続く融資先、金融機関さんに融資を依頼するんですが、これが見送られてしまう、大ピンチ、資金繰り困難、これ本当に大ピンチなんですね。いやどうしようというところで、まあね、心配してくれる受付の女の子の葵ちゃんって、この子がまたね、女の子ね、このすっごい前向きなんですよ。ひろみさん、私たちならできますっていつも励ましてくれる、もう本当にいい子で、このひろみは言うんですよ、このまま負けてちゃいけない。ここで口にすることも僕めちゃくちゃね好きなんですけど、仕事を好きになれば誰にも負けない努力もできるし、努力すればいろんな工夫ができる、これを繰り返すしかないでしょ。ええこと言う。いやほんまね、その通りですよね。いろんな仕事ありますよ。まあ苦手な仕事とか嫌な仕事ってもあると思うんですけど、なんかそれを好きになろうっていうね、まあ根本的に好きになれないとしても楽しもうっていう努力ね、ゲーム感覚でちょっと数字を上げることとか、淡々とねやる作業っていうのをいついつまでにこれをやりきろうっていうふうに自分でルールを設けてみるとか、まあどんな形でもいいと、その仕事を楽しんでいこう。そして根本的にはそういったこの積み重ねでもって人間関係のこの良し悪し、これをですね構築していくことによって仕事自体を好きになればいいじゃないっていうのが、このヒロミのこのホテル再建に対する使命感なんですよ。ホテルが大好きなんです。この魅力を従業員さんを通してもうみんなで作り上げてお客さんに伝えていきたいんだっていう愛に包まれてるんですね。これが使命なんですよ。これも監修でもあります稲森さんの使命っていうのは、自分自身の幸福ではない、従業員の幸せ、そしてひいては人類社会全体の進歩発展に貢献することが私の使命だっておっしゃってるんです。大きすぎる、すごいですねっていうね。まあそこまで大きいことをね言う必要もないですが、このヒロミのように自分のホテルが大好きだから、これをみんなの人に進めていきたい、も広めていきたいという使命、まあ、こういったね小さなことから大きなことまで、いろんな自分にとっての使命感を持つということが非常に重要ですよということを説いてます。そして2つ目、信頼と尊敬を集める。言葉ではなくて誠実で一貫した行動こそが信頼を築くんだよっていうねことをね言ってるんですね。ヒロミの姿勢っていうのは本当にね前向きなんですよ。いろんな困難があったとしても、いや
ここは私が努力しなきゃいけないよねって、うん、現場の苦労がわからない人は人の上に立てないでしょって言うんですよ。当たり前のことだけどなかなか言えませんよ。自分のことを後回しにしても会社を、社員を大切にしていくんだ。で、偉くなればなるほど率先して自己犠牲を払うんだっていうね、この稲盛さんの教えをもう忠実にね、守っていくんですね。もう守る動向というか、もう多分この子は身についてる。すごいよ、できる子。もう応援したい。応援したいってなるんですよね。ね。この利他の精神ということをね、稲盛さんもおっしゃってますよ。自分ではない他人のために生きることだ。ね、成功している時ほど謙虚に。この姿勢こそが信頼と尊敬を集めるんだよっていう、本当に困った時にこの信頼尊敬、これが効いてくるんだよっていうことをね、知らしめてくれています。そして3つ目、新しいことに挑戦する。伝統は守りましょう、でもそこからさらに新しい価値を追求するっていうことが大事だよってね、この牧原さん、事業家、この方がね、おっしゃってくるんですけど、まあ、この再建に対して、僕が力になろうってね、言ってくれるんですよ。資金面以外で、ここがまたでもオツじゃないですか。ね、お金出してあげようってなったら、ちょっとイージーゲームになっちゃうじゃないですか。じゃないと、いろんな案を出してあげよう。僕はこのホテルの再建にかけようってね、手を取ってくれるんですよ。この頑張る姿、ヒロミのその姿勢が、この牧原さんを動かしているんだろうなって思うんです。楽観的に構想し、悲観的に計画し、楽観的に実行する。この姿勢、僕消防の時にね、上司に教わって、もう本当に身に染みついてる言葉なんですけど、それ実はそうか、稲盛さんの言葉やったなっていうのを今になってね、知りました。そうなんですよ、最悪の状況を想定した上で、最悪の事態をね、想定して、同じことを言った今、でも楽観的に対処するっていう気持ち、それが大事なんだよっていうことですね。これも経営に対しても通じることなんですよ。あとね、牧原さん、この池叔父がいいこと言うてますよ。失敗は反省した後に忘れよう、そして前に進もう。この忘れるってなかなか言えないですけど、そうなんです。反省することめちゃめちゃ大事。でもいつまでも引きずっていては次に行けないね。反省した、じゃあ次はこうしよう、もうすっぱり忘れて次って行くっていう、この決意が大事。でも小さなことでも何でもいいんですね。もう新しいこと挑戦ね、この業績を上げていくって大きい目標を掲げることだけではなくて、小さなゴミが落ちていたら全員が拾おうっていう、そんな姿勢、カメラを持ってるお客さんがいたら全員がお取りしましょうかって声をかける姿勢、この全員が経営していこうっていう、その精神が大事なんだよってこと、またね、これね、もうみんなの前でヒロミさんがね、もうおっしゃってるんですね。もうこれもう心動かされます。僕が従業員やったらやったろうぜって、気づくわ。そして4つ目、思いやりの心を持つ。集団のために耳を傾けよう。で、自分のためではなくて、この集団のために、集団、まあ、つまり従業員さん、そしてこのホテルを好きで来てくださるお客さんに対しての何がベストなのかっていうことを考え尽くして判断していくという、この姿勢なんですね。経営者というのは何が必要か、あえて言おう、愛をベースとし民意を反映させた独裁者であるべきと言い切ってるんですね。みんなの意見を聞くだけのいい人じゃダメだってはっきり言われてるんですよ。独裁者であるべき、ただそれを愛をベースとしているっていうことなんですね。ここ深いここなんですよね。思いやりの心を持っていきましょう。最後5つ目、目標を明確に描き実現する。夢はね、誰でも持っているね、いや誰でも持つことができる、だけどそれは具体的な目標を設定して、それを実現可能な行動計画に落とし込み、継続し実行していくことが重要なんですよね。これも当たり前だけどなかなかできないこと、それを当たり前の積み重ねをやっていくことが大事なんですよ。そしてその目標を立てれば、いかなる困難があってもそれを達成する努力が必要ってことなんですよ。あ、これ無理だわって下方修正とかね、まあそういう言葉はありますよ。それ致し方ないとこもある。だけどそれを改善するための努力は尽くしたのかっていう、ここに目を向けることが大事じゃない、結果じゃないんだ、過程なんだっていうことですね。1年を通した通期の目標のみならず、月次の目標設定、これをすべきでしょうと。で、実現する行動計画立てましょう、継続しましょう、実行しましょう。意思を形にする力が問われるんだよ。それこそがまさにリーダーシップなんだよっていうことですね。整理しましょう。 リーダーに必要な5つの条件。1、使命感を持つ。2、信頼と尊敬を集める。3、新しいことに挑戦する。4、思いやりの心を持つ。5、目標を明確に描き実現する。ホテルの再建はなっていくんでしょうか。このストーリーも共に楽しむことができ、そしてこのリーダーシップ、稲森和夫さんの言葉を身に染みて実感することができる、この漫画おすすめでございます。リーダー自身が誰にも負けない努力を継続していくこと、この大切さ、いろんなですね、考え方、これは身に染みるんじゃないでしょうか。心に火をつけられる一冊でございます。ということで、本日はコミックでわかる稲森和夫のリーダーシップ、こちらを紹介させていただきました。明日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。